ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
暑くなりましたね。
本当にもうこれからどうなることやら
本当ですよまだ6月なのにどうしようかっていうね。吉田さんは普段、はい、アートに触れる機会は多いですか？
そうですね、結構見たりするのが好きなので、はい、展覧会に行ったりとか。
おー、そうなんですね、はい。まあ、夏はコンサートもいいですもんね。
そうですね、素敵な音楽が聴けたら。
確かに、あの作品にね、いろんな方の個性って出るなと思いながら、まあ、音楽も絵だったりも見たりするんですけど、はい、今回紹介する団体さんは、はい、そんな自己表現、ね、助けてらっしゃる団体のメンバーさんをご紹介していきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人カノン西京極作業所から3名の皆様をお迎えしています。では順番にお声を一言ずついただけますか？自己紹介お願いします。
あ、はい、カノン西京極作業所の佐々木と言います。よろしくお願いします。
はい、佐々木さんお願いします。
同じくカノン西京極作業所の村木と申します。よろしくお願いします。
はい、村木さんお願いします。
はい、同じくカノン西京極作業所の高橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さてさて、今回はね、お三方と一緒にお送りしていくわけなんですが、カノン西京極作業所というお名前からいくと何をされてる団体さんなんでしょうか？
はい、私たちは、はい、障害のある利用者さんたちが日中、作業所で働くところで働いております。はい、まあ、普段は、はい、ギフトとか、に使われている箱だったり、文房具のクリップを作ったり、あとは、大学の清掃に行ったりして、はい、みんな、働いております。
はい、ただそれ以外にちょっといろいろ興味深い活動をされてるんですよね。
はい、作業だけじゃなくて、はい、やっぱり自己表現する場っていうのが必要なので、自己主張できない、人たちばっかりなので、自己表現をする場を作るということで、月に、一度、月第3土曜日ですね、午前中の時間を使って、創作活動と音楽活動をしています。
クラブ活動のようなものですね。
そうですね。
もともとのご利用者さんってどういう方が多いでしょう？村木さん、どうですか？
もともとの利用者さんは、大体9割ぐらいが自閉症という障害を持った方々です。はい、
はい、方々が作業でお仕事をされる以外にいろいろこう自己表現をしようという感じの場所、クラブ活動があるわけなんですよね。
はい、
さてそれは一体どんな感じでスタートしたんでしょう、佐々木さん。
そうですね、そのクラブ活動を始めるきっかけになったのが、保護者さんと雑談をしている時に、習い事をさせたことがないっていう人が、いらっしゃったんです。で、なかなかその障害のある方で習い事をさせるのが難しいということだったので、その作業所を作るときにクラブ活動があるといいなという思いがあって始められました。
最初のスタートの活動って何から始まったんですか？
そうですね、最初は、うん、あの音楽活動から始まりました。音大を卒業したあの、うんうん、職員がたまたまいて、はい、でその人を中心にリズム遊びをあの、はい、したことがあの初めあって、はい、で、まあ、音楽療法ですね、うんうんうん、をあのやってる中で、はい、音楽を聴きながらあの絵を描く、
うん、
というのがあって、はい、まあ、それきっかけで絵画、絵を描くクラブも始まっていたっていうことがあの経緯にあります。
そうなんですね、うん、さて高橋さんは一体どんな形で関わっていらっしゃるんですか？
はい、そのクラブ活動の前日に、はい、おやつ作りをしたり、はい、利用者さん2人から3人ぐらいと一緒に、
はい、
ゼリー、はい、そうですね、暑い時期でしたらゼリーを作ったりとか、うんうんうん、あとマフィンを焼いたりとか、
は
い、ちょうどこの間つい最近プリンを作って、はい、みんなで、はい、食べました。
いいですね。あの参加されてる時の利用者さんってどんな感じですか？
そうですね、もう簡単なことなんですけども、はい、初めて、やったりとか、包丁を使ったりとか、いろいろあるんですけども、はい、それでもすごく楽しんでやっておられます。
まあ、調理もね個性出ますよね。
そうです ね、
混ぜ方とかね、いろいろで見るとそれぞれやっぱりお一人お一人利用者さんね、いろんな方いらっしゃるんだろうなと思うんですけれど、例えば、まあ、音楽が得意な方だったり絵が得意な方だったりいろいろいらっしゃるじゃないですか。その辺はどうやって見つけるんですか？
そうですね、活動を続ける中でやっぱりいろんなことにまず挑戦チャレンジ、してもらうっていうのが大切かなと思います。
はい、
まあ、いろんなことをやっていく中 で、自分に合った例えば創作であると例えば、はい、自分の好きな画材、色鉛筆が好きだったら色鉛筆だったり、アクリル絵の具で塗るのがうまく塗れる方やったら、アクリル絵の具を使って、はい、自分を表現されてます。
やっぱり好きなことに打ち込んでいる時って集中されてます？
そうですね、やっぱりこれを言っていいのか分からないですけど、作業も作業もとても集中されてるんですけども、
はい、
やっぱり絵も大好きなので、もう自分の好きな時間で書いてあります。
はい、まあ人間誰しもね好きなことやってる方がそれは、その辺で生き生きと自分が出せる場所っていうのは珍しいですよね、吉田さん。なかなか、
ね、
ねえ、
この間実は私も、
はい、
見学をさせていただいたんです。
はいはい、
そしたら本当に皆さんそれぞれお好きな画材を使ってで、
はい、
思い思いの作品を作ってらっしゃって、
で
その時にちょっとお伺いしたのが、
はい、
この方にはこのペンが合うんじゃないかなと思って最近、はい、買ってみたんですっておっしゃっているのを見て、あ、素敵だなと。
本当ですよね。それはやはりどんどん増えていったんですか？
そうですね、初めは本当に色鉛筆だけで、
はい、
まあ、絵を描くのを楽しんでおられたんですけども、ある時きっかけに、そういった絵の具だったり、クレーパスだったり、
はい、
クピーだったり、
うんうんうん、
いろんな画材を、増やしたことで、
うん、
今まで僕たちもこの画材の方が好きなんだっていうのを初めて気づけたなっていうのがあります。
やっぱりはっきりと好み出るんですね。
そうですね、
うん、その辺で生き生きと書かれているところも実は見せていただける場もあるんですね。
そうですね、去年のことですけども、
はい、
11月に初めて作品展をさせてもらったりとか、
はい
はい、今年も、秋頃に、
はい、
ぶらり嵐山で、作品を展示していただけるということで、準備を、 始めかけようとしているところです。
あ、いいですね。あと音楽の方も発表会というかされたようですね。
はい、まあ、盛況さんに呼んでいただいたりとか、
はい、
はい、地域のお祭りで、はい、呼んでいただいて、うん、トンチャイムの演奏をさせてもらったりしています。
あ、そうなんですね。トンチャイムはやっぱりみんなで息を合わせるとかそういったところは大変ではないですか？
そうですね、やっぱり初めはなかなか難しかった部分あるんですけども、やっぱり練習していくうちに、はい、自分の音が来た時に叩くので、うんうん、それが一つ一つつながって一つの曲になっていってます。
あ、すごいですね。ゼストでね、なんか発表されたっていうのも、ね、映像をちらっと見せていただいたりもしましたが、じゃあ後半それぞれお三方にいろんな利用者さんとのエピソードなんかもお伺いしていこうかなと思います。じゃあ今日は曲を持ってきていただいてるんですよね。
はい、はい、まあ、利用者さんが演奏しているトーンチャイムを、はい、今日は準備してきました。
そうなんですね、はい、じゃあ聞いていただきましょうか。曲は翼をくださいです。どうぞ。本日のゲストは NPO 法人カノン西京極作業所から佐々木さん、村木さん、高橋さんのお三方をお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい綺麗
でしたね。
なんか癒しの音楽。
本当ですよね、うん、もう夏にもぴったりですね。
ありがとうございます
すごい涼しい感じの、うん、一生懸命演奏されてる様子がなんか想像できました。
あのこの間ちょっと見せていただいて、和音、はい、のところは、ええ、あの2人の方がジャンってやって、であとあのリズムがちょっと変わるところとかも皆さんすごい一生懸命こう
やっぱり
ずれないようにってやってらっしゃる。
そうなんですね、練習風景とか楽しそうですよね。見てみたいなという方も多分ね聞いてらっしゃる方で多いかな思うんですが、まあ、その辺のご案内も後半にいただくとして、さてさて佐々木さん、いろいろとお話を伺ってきていますが、
はい、
ね、いろんな利用者さんいらっしゃると思いますが、何かこう心に残っているエピソードだったり、この方紹介してみようっていう方いらっしゃいますか？
そうですね、創作活動の中で、
はい、
まあ、絵を中心に皆さん、創作されてるんですけども、
はい、
中にはあのセロテープで立体の、作品を作られる利用者さんがいまして、これはあの僕たちが勧めたわけじゃなくて、
はい、
自分で考えて、はいはい、自分の思いつきでやり始めた、
は
い、
作
品になります、
はい、
自分の好きな恐竜だったり、
はい、
新幹線が好きなので新幹線を、はい、作ったり、はい、本当にリアルに表現してくれています、
はい、じゃあ気がつくとこう自発的に何か作ってらっしゃるなと思ったら、新幹線ができてたり恐竜ができてたりするわけですね。
そうですね、
はい、
完成品も、
はい、
完成品見た時もすごいなと思うんですけども、その作ってる過程っていうものも、
はい、
面白くって、
はい、
恐竜を作っている時だと、
はい、
骨ですね、骨を一つずつ、
はい、
作ってで肉付けを自分でして完成させていくっていうパターンがあって、
すごいですね、はい、
それをやっぱり横で見てる僕たちも、はい、今日ここまでできたやんとか言いながら、はい、一緒に楽しんでます。
はー、すごい楽しそうです村木さん、何か覚えてらっしゃるエピソードとかありますか？
はい、私がすごく印象に残っている女性の、
はい、
作品絵がありまして、
はい、
その方は、まあ、大体絵を描くときってこう輪郭、そのものを見て輪郭を取って色付けをしていくっていうののイメージが大体ほとんどだとは思うんですけども、その方はまずその描きたいものを見て、それを見ながら丸を描いて、
はい、
そこに色をつけていく。
へー。
でそれだけで全て絵を完成させるんですけども、それがすごく、
はい、
最後完成するとちゃんと絵になってて、それがすごく綺麗で、
はい、モザイクみたいな感じの。
あ、そうです。はい、
それが全部丸なんですね。
そうなん、丸に色をつけていくっていう形です
。すごい。じゃあ仕上がるまでは何だかわからない状態ですね。
そうです、本当にこれを見て描いてるのかなって思うんですけど、すごくこういう風に彼女には見てるんだっていうのが分かって、すごく素敵な絵です。
はい、面白いですね。本当にいろんな個性の方がいらっしゃいますね。さて高橋さん、いかがですか？
そうですね、本当に皆さんたくさんいろんな絵描かれるんですけれども、
はい、
本当にコンテストとかでもたくさんの方が受賞される方が多くて、でそれを、まあ、製品化に生かせたらなということを考えてます。で今ははい、タコタオルとテントウムシのミニタオルが製品化になってるんですけれども、はい、それ以外にも今後作っていけたらなと思っています。でそれをまた地域の区役所なりイオンモール五条店さんとか生協さんなどで販売会もしてますので、参加してるので、
はい、
でそんなところで利用者さんと一緒に販売会に行ったりとかして、
はい、
でとても元気にいらっしゃいませ、 どうぞご覧くださいませっていう感じで一生懸命頑張ってくれています。
すごいですね。あのタコタオルとテントウムシのすごい可愛いのがホームページにも載ってるのでね、皆さんもご覧いただけるかなと思うんですけど、やっぱり嬉しそうにされてますよね。
そうですね、やっぱり作品展の時もそうやったんですけども、やっぱりみんながすごいね、素敵だねって言ってもらえるってことが、利用者さん本人にとってもすごい、なんていうんですかね、気持ちが入るというか、嬉しい、きっかけ、
そうですよね、
はい、次につながる、次の作品につながる、力になるんかなっていうふうに思います。
確かにそうですよね。自分が作ったものとか書いたものを、ね、見ていただけるのも嬉しいですし、それで褒めていただいたりね、言葉いただくってやっぱり感動しますよね。そんな様子をそばでずっとお三方とも見てらっしゃるわけですね。
そうですね。
さて今後のことを考えると何か必要なものありますか？
必要なもの、
はい、今後そうですね、例えばクラブ活動だったら、
そうですね、今まあ音楽をずっとやってきてるんですけども、音楽を一緒に、やってくれる、人を募集してます。
先生役ですね、やっぱり。
そうですね、はい、
これはどんな方がいいですか？例えば
そうですね、トーンチャイム演奏しているので、一緒にトーンチャイム演奏を手伝ってくれる方がおられたら、あとは他にもこんな音楽があるよっていうの、新しいもの、教えてくれる先生がいたら、ぜひ来てほしいなというふうに思います。
週に1回ですね、
月に1回ですね、
はい、月1回で、ね、でぜひぜひお子さんたちと一緒にね、利用者さんたちと一緒に音楽をもう楽しみに行かれるぐらいの感じの方がね。
そうですね、はい、一緒に楽しんでやってもらえる人が、来てもらえたらなというふうに思います。
じゃあ音楽の先生をぜひぜひ、はい、もう男性でも女性でもどちらでも。
あ、そうですね、
はい、の方と他にも募集されてるものありましたっけ？
あとは今作業所で仕事をしてるんですけども、配達のドライバーさん、あと送迎を一緒にしてくれる、ドライバーさんを、募集してます。
これはやはり、ちょっと近くに住んでらっしゃる方の方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、でも利用者さんと送ったり一緒に納品出かけるので、そうですね、
どんな方でもね、
そうですね、はい、利用者さんと、これも楽しんで、
ですよね、はい、はい、なんか聞いてらっしゃる方で何か協力したいなっていう方がね、多分いらっしゃると思うんです、はい、そんな方はどちらにお問い合わせをしたらいいですか？
カノンのホームページに問い合わせ先、はい、電話番号と載ってますので、はい、ホームページを見て連絡を一本いただければなというふうに思います。
カノンさんは、加える音でカノンさんですね、
はい、そうですね、
はい、ので、NPO 法人カノン西京極作業所で検索していただくと出てきますよね、はいはいはい、そちらからぜひぜひ活動の様子もいろいろと紹介もされてるので。
そうですね、はい、今後、売り出しの日程だったりとか、音楽発表だったり、作品展の情報なんかも入り次第随時更新していきたいと思うので、はい、ぜひホームページご覧になってください。
はい、ご覧になってこう例えば作品展何かお手伝いしたいとかそういう方も。
そうですね、はい、ボランティアも、連絡いただければと思います。
はい、ぜひぜひ。あとはクラブ活動の様子をちょっと見てみたいなと。さっきの作品もね、作ってる最中が面白いんだっていう話だったので。
そうですね、
それって見る機会はあるんですか？
はい、もうぜひ作品を見てもらうのが一番分かりやすいと思います、はいはい、聞いてもらうのも一番分かりやすいと思うので、うん、はい、月に1回、今第3土曜日ですけども、クラブ活動やってますので、うん、はい、見学に、行ってみたいなって方はこれもホームページから連絡、お問い合わせしていただきますお願いします。
はい、お問い合わせいただいてね、ぜひぜひどんなことされてるかな、クラブ活動ってね、実際見ていただくと、でも熱心にいろいろ取り組んでらっしゃる様子が見られると思うので、あとね、吉田さん実際に見られたっていう作品も、
そうですね、やっぱりすごく個性的なんですよね、皆さん本当に、あ、これがこういう風に見えるんだとか、こんな描き方できるんだとか、本当に驚きの連続で、すごく面白い、ぜひ一度皆さんにも見ていただきたいなと思います、
ね、そうですよね、何かしたいな、何か関わりたいなとかね、いろんなことを知ってみたいなっていう方、ぜひぜひね、ホームページからお気軽にチェックしていただけたらなと思います。で、今日はお三方いかがでした？
そうですね、
あっという間ですけどね、
はい、あっという間ですね。
そうなんですよ、
ちょっと緊張しは初めてなので、緊張したんですけど、はい、いえいえ、利用者さん、はい、本当に一つのことを集中して頑張る力、持ってはります。で、やっぱり自分のことを語れない方たちなので、これからも自己表現活動っていうのは続けていきたいなと本当に思ってます。
はい、今後ともじゃあ参加だともにずっとサポートされていくわけですね。
はい、
いろんなお話を今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。